平成28年度施政方針。はじめに、本日ここに平成28年度当初予算案をはじめ、諸議案のご審議をお願いする市議会の開会にあたり、私の市政運営に関する所信の一端をご説明申し上げ、議員並びに市民の皆様のご理解を賜りたいと存じます。さて、私は平成23年の市長選挙におきまして、市民の皆様からの負託を受け、第3代周南市長に就任し、ふるさと周南を絶対に守るという強い決意のもと、事業の見直しや自助、共助、公助の仕組みづくり、行財政改革に取り組んでまいりました。そして昨年の市長選挙におきまして、1期目の取り組みをさらに進化させることを公約に掲げ、再度市民の皆様の負託を受けたところであり、これにより私が進めてきたまちづくりが正しかったことを強く確信する中で、市民の皆様と共に進めるまちづくりをテーマとして2期目の市政運営をスタートしたところであります。また昨年6月の所信表明で申し上げました、動き出したまちづくりの歩みを決して後戻りさせることなく、次のステップへ進めていかなければならないとの思いをしっかり胸に刻んで、現在まちづくりに邁進しているところでございます。これまで取り組んできたまちづくりを、今の市民、将来の市民のために皆様と共にしっかりと前進させていく、このことが市長としての私の責務であります。本年1月、人口減少抑制に向けて取り組んでいくための周南市町人仕事創生総合戦略を、議会をはじめ各会の有識者、市民の皆様からのご意見をいただき、本市の地を結集して策定いたしました。この総合戦略は、本市の最上位計画である第2次周南市町づくり総合計画で掲げた人口減少の抑制に向けた町づくりと方向性を同じくするものであります。無限の市民力、そして全国に誇る本市の地域資源を最大限生かし、仕事が人を呼び、人が仕事を呼び込む好循環を確立することにより、人口流出の抑制、移住、定住促進につながる取り組みを加速化させてまいります。さて、いよいよ平成28年度は、市議会をはじめ市民の皆様と議論を重ね、共に進めてまいりました。仮称、新徳山駅ビル建設、新庁舎建設、防災情報収集伝達システム整備など、大型プロジェクトが目に見えて動き出します。これらの取り組みをぶれることなく、実現に向けてしっかり前進させてまいります。私がこれから進めていくまちづくりは、市民の皆様と共に進めてこそ、大きな成果を得ることができます。皆さん、共に周南市のまちづくりのアクセルを踏み、次のステップへと前進させていこうではありませんか。共に未来へ送りたい周南市、まちを作る。誰もが自分らしく活躍でき、この町に住んでよかったと誇ることのできる、ふるさと周南のために、市民と共に、地域と共に、全力でまちづくりを前進させていく所存でありますので、皆様の一層のご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。平成28年度当初予算案と主な取り組み。それでは平成28年度当初予算案とその主な取り組みについてご説明いたします。平成28年度当初予算案は一般会計631億4400万円。特別会計365億1373万円。企業会計491億5886万7000円を計上しております。一般会計では、庁舎や動物園をはじめとする主要建設事業や保育給付、中小企業金融対策などが大幅な増となったものの、平成27年度で小・中学校耐震化工事が完了したことにより、前年度と比較して 1.4% 減となっております。 重点施策。それでは重点施策について、第二次まちづくり総合計画、前期基本計画の7つの主要プロジェクトに基づきご説明いたします。社会で育む少子化対策プロジェクト、共に未来へ送りたい周南市、町を作る。一つ目は社会で育む少子化対策プロジェクトでございます。現在、日本の社会が直面している人口減少問題への対応は将来に先送りすることが許されません。子育てするなら周南市。私は市長選挙で掲げた公約を実行に移し、少子化対策への取り組みを前進させてまいります。結婚、妊娠、出産、子育てに関する切れ目のない支援体制の充実を図るため、子ども健康部を設置するとともに、妊娠、出産、子育てに関するワンストップ相談窓口、子育て世代包括支援センターを開設し、きめ細かな支援体制と地域全体で子育てを支える体制を構築することにより、周南市版ネウボラを目指してまいります。また、子育て環境の整備も前進させてまいります。まず、子どもの医療費助成についてでございます。現在の就学前児童までを対象としている制度を、小学校6年生まで拡充し、児童の健やかな成長と子育て世帯の経済的負担の軽減につなげてまいります。次に計画に基づいて進めている公立保育所の再編整備の取り組みを加速化させてまいります。新年度においては、平成29年度の第一保育園、飯島保育園、和歌山保育園の民営化に向け、民間事業者による保育所の施設整備について支援するとともに、利用者がこれまで通り安心して保育サービスを受けられるよう、事業者と合同による引き継ぎ保育を行ってまいります。また、新たに認定こども園や事業所内保育施設が民間事業者により開設される見込みとなっており、引き続き保育の拡充につながる取り組みに対する支援も積極的に行ってまいります。放課後などに児童が過ごす児童クラブにつきましては、小学校と連携した施設整備を引き続き進めるとともに、県のご協力によりお借りすることができた総合庁舎など、公共施設の活用を図ってまいります。また、支援員の確保に取り組むとともに、多様化する保護者のニーズに対応するため、専門アドバイザーを新たに配置し、支援員及び補助員の質の向上にも努めてまいります。昨年開催した子育て応援ミーティングでは、保護者の皆様から様々なご意見をいただき、その中で新年度より取り組みを進めていくこととしたものがあります。まず、子育て支援センターのない地域での出張広場の拡充と、子育て支援センターの休日解消により、遊び場や外出先の確保を図ります。また、子育て中の男性やその家族を対象としたセミナーの開催により、母親の育児負担や不安感の軽減を図り、家族や社会全体で子育てを支える機運を高めてまいります。その他、結婚に関する支援として、より多くの若者が結婚の希望を叶え、希望する時期での出産、子育てを実現するため、若者の出会いの場の創出に対する支援や、高校生などの若年層を対象とした出前講座を開催いたします。子育て世代包括支援センター事業。予算額1289万円。子育て世代包括支援センターを設置し、すべての妊産婦や乳幼児とその家庭への切れ目のない支援をします。主な内容、妊娠、出産、子育てのワンストップ窓口の設置、財源内訳、国・県の負担額841万円、市の負担額448万円、問い合わせ、健康づくり推進課、電話 0834-22-8553。
揺るぎない安心安全プロジェクト、共に未来へ送りたい周南市、町を作る。二つ目は 揺るぎない安心安全プロジェクトでございます。自助、共助、公助がそれぞれの力を発揮することができる体制づくりに取り組み、誰もが住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせる街づくりをさらに前進させてまいります。まず、自然災害に対する備えでございます。自助に関する取り組みといたしまして、住まいの安心・安全を確保するため、土砂災害特別警戒区域内の建築物を改修する際の費用の一部を助成してまいります。また、共助といたしましては、自主防災組織の活動への助成制度の見直しを行うとともに、図上訓練などの研修を充実させていくなど、組織の育成・強化を進め、地域防災力の向上を図ってまいります。さらに、避難行動要支援者に対しましては、防災アドバイザーや自主防災組織と連携し、家具転倒防止器具の設置支援を行い、自助・共助と公助が一体となった地域防災力の強化を進めてまいります。そして、公助といたしましては、災害が発生した際に、市民の皆様の安心・安全を確保するため、提供型・双方向型と全市ネットワーク型による防災情報収集伝達システムを構築してまいります。また、高い耐震性を備え、いざという時でも、市内各地の災害に迅速かつ的確に対応し、行政サービスを継続できる新庁舎の建設を着実に進めてまいります。頻繁に発生する集中豪雨への対策として、二級河川西光寺川と合流する隅田川の治水事業の早期完成を目指すとともに、徳山駅南口周辺や富田西部土地区画整理区域、福川南地区などにおいて浸水対策を講じてまいります。次に、暮らしの安心・安全の確保についてでございます。本年1月から、もやいネットセンターに、子どもから高齢者までの相談をお受けする、福祉総合相談窓口を設置し、相談機能を拡充いたしました。福祉に関する様々なご相談をしっかりとお聞きし、必要なサービスの利用に速やかにつなげてまいります。特に、高齢化への対応としては、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するために、北部地区に地域包括支援センターを新設するとともに、地域の見守り拠点、もやいネット地区ステーションへの支援や、医療・介護関係者との連携強化に取り組み、安心・安全の確保を図ってまいります。また、市民の皆様の生命と財産を守る消防・救急体制の充実強化において、地域防災の中核をなす消防団機構を整備するとともに、消防車両や機械・器具の更新整備をはじめ、救急救命士の育成や高度な技術の習得を計画的に進め、暮らしの安心・安全の確保に取り組んでまいります。防災情報収集伝達システム整備事業。予算額6億9896万円。災害時の情報提供や避難勧告の伝達、情報収集を行う防災情報収集伝達システムを整備します。主な内容、システム整備工事。財源内訳、国の負担額2億4780万円。市の負担額4億5116万円、うち借入金4億1660万円。問い合わせ防災危機管理課、電話0834-22-8208。自立した地域づくりプロジェクト、共に未来へ送りたい周南市・町を作る。3つ目は自立した地域づくりプロジェクトでございます。地域団体や NPO 法人など、様々な主体の地域活動への参加促進に取り組み、市民の皆様と共に、地域の価値を創出する街づくりを前進させてまいります。街づくりの主役は市民の皆様です。 市民力が発揮される地域社会を実現するため、本年1月に周南市地域づくり推進計画を策定いたしました。この計画を踏まえ、本市独自の取り組みの一つとして競争プロジェクトを立ち上げ、地域団体や NPO 法人など様々な主体が対話による連携を進め、相互の知恵やネットワークなどを活用し、新しい公共の創出に努めてまいります。また、地域コミュニティ組織への支援も拡充いたします。地域の魅力向上や住民主体による課題解決型の地域づくりに対応できるよう、地域の夢プランの対象を市内全域に広げてまいります。職員は引き続き地域に入り、対話文化の一層の醸成に努め、地域と行政が共に支え合う地域づくりを実践してまいります。さらに、市と公益財団法人ふるさと振興財団がそれぞれ行っている地域づくりに関する情報発信を一元化するとともに、各地で取り組まれている活動などをきめ細かく発信するため、新たにホームページを作成いたします。競争プロジェクト事業、予算額2591万円。市民主体で地域の価値を創出する競争の地域づくりに取り組みます。主な内容、競争プロジェクト事業補助金。財源内訳、市の負担額2591万円。問い合わせ、地域づくり推進課。電話0834-22-8412。町中にぎわいプロジェクト。共に未来へ送りたい周南市、町を作る。四つ目は、町中にぎわいプロジェクトでございます。町の魅力向上と魅力発信に取り組み、人の流れでにぎわいを創出する町づくりを前進させてまいります。町のにぎわいの核となる、仮称、新徳山駅ビルにつきましては、いよいよ建設に着手し、指定管理者の選定を経て、オープンに向けた準備に取り掛かるとともに、北口駅前広場から南口駅前広場まで一体感のある整備を進めてまいります。徳山駅南側への人の流れを促進するため、憩いとにぎわいの場の創出に向けたフェリーターミナルを含めた港湾地区の整備について、引き続き県をはじめ商工会議所及び港湾関係団体と連携し、調整を進め、徳山駅周辺の回遊性の向上を図ってまいります。また、中心市街地におきましては、仮称新徳山駅ビルの建設をはじめとして、小規模複合施設整備事業や、和光ビルリノベーション事業、銀南街リニューアル事業など、商店街の活性化に向けた取り組みが大きく動き出しております。今後も拡充したテナントミックス推進事業の利用促進を図るなど、中心市街地のさらなる活性化を推進してまいります。さらに、中心市街地の拠点機能を向上させ、地域経済の活性化と雇用の促進を図るため、新たに事業所などを開設する新規創業者やクリエイティブ産業の進出に対して支援を拡充するなど、引き続き魅力あるまちづくりの推進に取り組んでまいります。また、新たな取り組みといたしまして、株式会社徳山において発電される安定安価な電力の供給を受けることにより、中心市街地へ人と仕事を呼び込む都市機能などを誘導するため、利活用構想の策定に取り組むとともに、電力供給を受けるための実施設計にも着手し、他の町では絶対真似ることができない周南市ならではの取り組みを推進し、本市の魅力向上を図ってまいります。急激な少子高齢化や人口減少社会の中で、町のにぎわいを創出し、持続可能で快適な生活環境や都市活動を確保することは、総合戦略にも掲げている重要な取り組みの一つでございます。そのため、立地適正化計画の策定に引き続き取り組み、福祉、医療、商業などの都市機能や居住の効果的な配置や誘導を図るとともに、 地域公共交通網形成計画に基づき、地域公共交通の再編のための具体的な事業を示す実施計画を策定し、コンパクトプラスネットワークの集約型まちづくりを進めてまいります。交流人口の拡大にもしっかりと取り組んでまいります。徳山動物園は本市が誇る集客施設の一つであり、リニューアル施設の第一弾として、周南の里ふれあいゾーンがオープンいたします。この施設で実施する魅力あるプログラムを充実させるとともに、自然学習館及び野鳥観察所の施設整備に加え、ゾウの繁殖に備えるための新たな造舎の実施設計及び造成工事に着手いたします。また、コンベンションシティ推進の取り組みにつきましては、引き続き関係機関と連携を図りながら、官民連携によるおもてなしやアフターコンベンションの充実に努めてまいります。さらに、アルミ浸水公園や寛容寺など、本市ならではのユニークベニューを活用した会議やイベントの開催に向け、関係団体や旅行会社などと連携しながら、積極的に誘致活動に取り組んでまいります。また、近年、海外から多くの観光客が日本に訪れており、その多くが地方観光への関心が高いことから、本市におきましても、インバウンドの受け入れの取り組みを進め、特に親日家が多く、児玉源太郎の縁で歴史的なつながりのある台湾を中心とした国際観光を行ってまいります。次に、本市の魅力や取り組みを戦略的に市内外へしっかりアピールすることにより、市の認知度を高め、移住・定住の促進と交流人口の拡大や企業の立地促進などによる地域の活性化につないでまいります。そのため、新たに広報戦略課を設置し、市民力を生かしたシティプロモーション事業を推進していくための基本方針を策定いたします。徳山駅周辺整備事業、予算額13億9171万円。快適で利便性の高い徳山駅周辺整備を進め、都市の拠点づくりにより、中心市街地の活性化を図ります。主な内容、仮称新徳山駅ビル付帯駐車場等建設工事、南口駅前広場整備工事、財源内訳、国の負担額6億4736万円、市の負担額7億4435万円、内借入れ金5億6120万円、問い合わせ、中心市街地整備課、電話 0834-27-0070。 産業活力富の創造プロジェクト、共に未来へ送りたい周南市町を作る。5つ目は産業活力富の創造プロジェクトでございます。地域特性を生かした産業力の強化に取り組み、周南市ならではの街づくりを前進させてまいります。全国でも有数の水素生産都市である本市は、昨年を水素元年として位置づけ、様々な実証実験を行うなど、水素の利活用促進に対する取り組みを行ってまいりました。新年度はこうした取り組みに加え、日本初となる燃料電池ゴミ収集車の実証運行や、小中学校での水素講座を開催するなど、新たな事業を行い、低炭素社会の実現と水素を生かした新産業・新事業の創出に向けた取り組みを進めてまいります。国際バルク戦略港湾である徳山下松港は、年間約1000万トンの石炭を取り扱う、我が国最大級の石炭輸入港であります。また、この港を中心に形成される周南コンビナートは、国内の基礎素材型産業の中心的役割を担っており、本市の経済を牽引する貴重な地域資源であります。こうしたことから、国際バルク戦略港湾事業の推進や港湾計画に位置づけられた、徳山地区マイナス18メートル化、新南洋地区マイナス14メートル化へ向け、国や県に対し重点的な整備促進が図られるよう、 引き続き強く要望してまいります。また、地方創生の取り組みとして、製造業をはじめとした事業所が多く立地する本市の地域特性を生かし、本社機能移転・拡充に伴う本市独自の支援策を実施し、雇用の増加と経済の好循環を図ってまいります。地域経済を支える中小事業者への支援もしっかり取り組んでまいります。本市が行う中小企業振興融資制度は、昨年4月に全面改正し、それ以降、多くの中小事業者にご利用いただいております。今後も経済状況に応じた制度となるよう検討し、中小事業者の経営の安定や積極的な設備投資などへつながる支援を行ってまいります。また、本市での企業・創業を促進するため、商工会議所や金融機関などと共に設立した中南市創業支援協議会の取り組みを支援し、新たな雇用の創出につなげてまいります。第一次産業の振興施策もしっかり前に進めてまいります。農産漁村の豊かな地域資源を活用して、新たな付加価値を生み出す6次産業化の取り組みを支援するとともに、市内産の優れた農林水産物などを周南ブランドとして認定し、道の駅ソレーネ周南や広域連携のイベントなどで広く情報を発信してまいります。また、競争力強化に向けた環境整備として、担い手への農地集積の加速化や、農作業の効率化を推進するため、補助整備に取り組むとともに、漁業者の所得向上を図るため、トラフグ、キジハタなどの稚魚の放流を引き続き行ってまいります。農地や山林は、水源の寛容、自然環境の保全、良好な景観の形成などの多面的機能を有しております。このことから、この多面的機能の維持・向上を図るため、集落ぐるみの活動に対して支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進するとともに、山口森林づくり県民税を活用した大火山の鼓の森や、永源山公園展望台周辺などの景観保全に取り組んでまいります。地域連携低炭素水素技術実証事業。予算額1億4281万円。環境省からの受託事業として、様々な水素関連機器を活用した実証事業を行います。主な内容、純水素燃料電池を活用した実証事業、ボイルオフガス回収機器を活用した実証事業、財源内訳、委託金1億4281万円、問い合わせ、商工振興課、電話0834-22-8223。
中山間地域振興プロジェクト。共に未来へ送りたい周南市、町をつくる。6つ目は中山間地域振興プロジェクトでございます。人、自然、経済が循環する活力あふれる中山間地域を実現する町づくりを前進させてまいります。地域の資源を生かした経済の循環や雇用の創出、交流や移住の促進に向けて、県外からのサテライトオフィスの誘致をはじめ、移住を伴う企業を支援するとともに、農業を主体とした移住・定住を促進するため、山口県立農業大学校と連携した技術研修や、農地中間管理機構を通じた農地の確保と合わせて、ビニールハウスなどの施設整備や住居の確保をパッケージで支援いたします。また、移住者の受け入れに不可欠な住居を確保するため、空き家所有者に対する活用の呼びかけや、里の案内人と連携した空き家の掘り起こしを強化するとともに、空き家の改修や家財道具の処分の支援に加えて、遊休施設の有効活用を図ってまいります。その他、移住促進 PR 動画やホームページなどで、地域の生き生きした姿を発信するとともに、大都市圏で開催される移住フェアや離島の祭典アイランダーへ 住民の皆様と共に参加し、本市の魅力を PR するなど、本市が移住先として選ばれる情報発信に取り組んでまいります。さらに生活体験やホームステイなどを取り入れた体験型教育旅行の受け入れなど、地域や体験施設、ホームステイを受け入れる住民の皆様で組織された周南学びの旅推進協議会と連携して取り組み、都市と農産漁村の交流の拡大を図っていくことで、中山間地域の活性化に向けた取り組みを推進してまいります。中山間地域企業等促進事業。予算額1555万円。空き家などを活用した企業促進や、県との連携によるサテライトオフィスの誘致など、移住に必要な仕事づくりを進めます。主な内容。中山間地域企業等促進事業補助金。財源内訳。県の負担金177万円。市の負担額1378万円。問い合わせ、地域づくり推進課、電話 0834-34-3572。将来に向けた行財政経営プロジェクト。共に、未来へ送りたい周南市、町を作る。最後に7つ目は、将来に向けた行財政経営プロジェクトでございます。人、物、金という限られた資源を有効に活用して、将来にわたり持続可能な町づくりを進めていくため、引き続き選択と集中による行財政経営を前進させてまいります。待ったなしの課題である公共施設の老朽化への対応は、新設する施設マネジメント課を中心に、昨年8月に策定しました周南市公共施設再配置計画に基づき、長穂地域と和田地域におけるモデル事業をはじめ、施設の再配置や長寿命化などにしっかりと取り組んでまいります。地域の安心安全の拠点である新南洋総合支所及び西消防署の庁舎の老朽化対策は、敷地全体の有効活用を図るために必要な検討を進めてまいります。また、老朽化が進んだ鹿野総合支所は、昨年策定した整備方針に基づき、今後の方向性を定めていくため、住民の皆様と行政との共同作業によるワークショップをスタートさせます。内部事務の効率化、省力化も進めてまいります。市の保有する公文書のより効率的な運用を進め、文書分類や管理保存方法、保存年限を見直すことで、文書の量を削減し、また公文書をより効果的に活用し、公文書のライフサイクルも一層適切に運用できるよう、文書管理の再構築に取り組んでまいります。県内初となる自治体クラウドの導入も着実に進めてまいります。住民記録や税、国民健康保険などの基幹業務系システムにかかる経費削減に向けて、下松市、光市、柳井市、阿武町と本市の4市1町が共同利用することとし、平成30年度からの稼働に向けて取り組んでまいります。さらに市民の皆様のニーズにしっかりと応えられるよう、組織の強化にも取り組んでまいります。第2次まちづくり総合計画や総合戦略に沿ったまちづくりを着実に進めるため、適時適切な組織の改編を行います。また職員力の強化に向けて、効果的な人材育成のための新たな方針を策定し、職員の士気や能力の向上を図るほか、市民の皆様と共に町づくりを進めていくことのできる職員を育成してまいります。以上が町づくり総合計画の主要プロジェクトに関する事業の説明でございます。公共施設マネジメント推進事業。予算額404万円。再配置の実施や予防保全による長寿命化など、公共施設のマネジメントを推進します。主な内容、公共施設再配置モデル事業、施設分類別計画の作成、財源内訳、市
市の負担額404万円。問い合わせ、施設マネジメント課、電話0834-22-8202。その他の主要施策。続きまして、その他の主要施策についてご説明いたします。教育。まず、教育に関する取り組みでございます。時代を担う子どもたちの能力を最大限に引き出すための教育環境を整備してまいります。学校 ICT 環境を充実させていくために、新年度では小中学校各2校をモデル校に指定し、授業での有効活用のための教員研修や校内無線LANの整備を実施するとともに、タブレット型情報端末の段階的導入を進め、教育の情報化に対応した教育環境の整備を図ってまいります。また、進学を控えた中学生が学習に集中できる環境を整えるため、中学校普通教室への空調設備の整備に着手いたします。さらに、ふるさと周南に誇りと愛着を持つことのできる教育を推進するため、コンビナート企業や水素学習室などを活用した地元の産業を知る学習や、文化会館や美術博物館などで本物の芸術に触れる学習など、地域資源を生かした特色ある教育を進め、周南の未来を担う人材の育成に努めてまいります。その他、老朽化した徳山西新南洋学校給食センターに代わる仮称、西部地区学校給食センターの整備に取り組んでまいります。新年度は、地質調査や用地造成などに着手するとともに、PFI 事業の導入可能性調査を実施いたします。小学校・中学校タブレット導入事業。予算額3083万円。タブレット型情報端末の導入を段階的に進め、小中学校の ICT 環境を充実します。主な内容、タブレット型情報端末の導入、校内無線LANの整備、財源内訳、市の負担額3083万円、問い合わせ、学校教育課、電話 0834-22-8543。文化、スポーツ。次に、文化・スポーツに関する取り組みにつきましては、文化会館の屋根防水改修をはじめ、美術博物館などの施設改修を計画的に行い、本市の特色ある文化を発信してまいります。また、オリンピック出場経験者などで編成されたドリームチームとの交流事業、はつらつママさんバレーボールを開催し、する、見る、支えるのスポーツ人口の拡大を図ります。さらに8月には、全国高等学校総合体育大会が中国ブロックの各都市で行われ、そのうちハンドボール競技大会を本市と下松市、光市の3市共同で開催いたします。開催にあたっては、市民の皆様のスポーツへの意識高揚とともに、コンベンションシティの推進を図ってまいります。福祉・健康。次に、福祉・健康に関する取り組みにつきましては、昨年4月に設置した基幹相談支援センターとともに、大人の発達障害に関する連続講座を新たに開催し、広く学び合う場を設けることで、発達障害に関する理解を促進するとともに、日常の支援に活かせるネットワークを構築してまいります。また、市民の健康づくりの推進につきましては、本年度策定中の周南市健康づくり計画に基づき、市民の健康長寿を目指し、生活習慣病の予防対策を強化するとともに、地域や企業事業所と共同し、健康を支援する環境づくり、周南スマートライフチャレンジを推進してまいります。環境、生活。次に、環境、生活に関する取り組みにつきましては、空き家等の対策として、安心安全な暮らしの実現に向け、倒壊対策や危険空き家の除却などの対策を市民の皆様と共に進めてまいります。野犬対策につきましては、むやみな餌やりに対する監視を強化するとともに、 捕獲器の増設や巣穴の撤去を行うなど、保健所と緊密な連携を図りながら、市民の皆様と共に取り組んでまいります。水道事業につきましては、安心安全な水を安定的に供給するため、老朽化した管路や浄水施設の耐震化を計画的に進めるとともに、一の出浄水場の統合に向け、北山加圧ポンプ所の築造及び送水管の敷設工事に着手してまいります。長年の懸案でありました熊毛地区の簡易水道事業につきましては、新年度から団地ごとにいよいよ給水を開始いたします。また、鹿野地区におきましても、排水管の耐震化など、引き続き安心安全な水道水の提供に取り組んでまいります。下水道事業につきましては、災害時においても機能を確保するため、管路の老朽化対策を進めるとともに、浄化センターやポンプ場などの施設の長寿命化や耐震化を進めてまいります。合併処理浄化槽の設置費及び維持管理費の助成制度につきましては、引き続き実施し、水環境の保全と快適で衛生的な環境づくりを推進いたします。なお、維持管理費の助成につきましては、新たに公共下水道事業計画区域内の未供用区域を対象に加える制度の拡充を図り、施設の適正な維持管理を促進してまいります。また、人権教育・啓発活動につきましては、市民一人一人の人権が尊重される町の実現に向けて、山口県人権推進指針、周南市人権行政基本方針をもとに、人権尊重の視点に立って、学校、地域社会、企業、職場のあらゆる場を通して推進体制のさらなる充実を図ります。さらに、男女共同参画社会を実現するため、ワーク・ライフ・バランスをテーマとした企業向けセミナーや、子育て中の方を対象とした講座を開催し、男女が共に生き生きと働き、お互いに個性と能力を発揮することができる街づくりを進めてまいります。都市基盤。次に都市基盤に関する取り組みについてでございます。柔軟緑地につきましては、メインエントランスとなる幹線沿路の工事に着手いたします。また、永遠山公園につきましては、施設の改修やプール広場のリニューアル工事を行ってまいります。久米地区及び富田地区の土地区画整理事業につきましては、都市計画道路などの公共施設とともに、宅地や商業・業務施設としての土地利用が進んでおり、引き続き早期完成に向け、計画的に事業を推進してまいります。道路事業では、幹線道路や生活道路の整備を計画的に進めるとともに、古川跨線橋をはじめ、橋梁の安全性を確保するため、周南市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、点検・修繕・更新を進めてまいります。その他、モーターボート競争事業につきましては、好調を維持しており、今後、さらなる収益の向上を図るため、新規不安の獲得を目指すとともに、平成29年秋のグランドオープンに向けて、新中央スタンドの建設工事を着実に進めてまいります。終わりに、昨年日本中を沸かせたラグビーワールドカップ2015において、優勝候補であった南アフリカ戦の勝利を含む3勝という歴史的な快挙を成し遂げた日本代表。その活躍は私たちに勇気と感動を与えてくれました。ラグビーの魅力は多様性だと言われております。チームは小柄な選手や大柄な選手、足の速い選手、背の高い選手など、様々な15名の選手で構成され、それぞれの個性が生かされるポジションで力を発揮し、チームに貢献します。これは街づくりにおいても同じであります。一人一人の市民が、それぞれの活躍の場で持てる力を発揮することで成果を共有することができます。また成果を共有することで、喜びを感じ、自分の居場所を感じることができる。そして自分の居場所を感じることで、 町への愛着と誇りを育むことができる。共に、未来へ送りたい周南市、町を作る。次世代に愛着をつなぐ。誇りをつなぐ。今を生きる私たちのために。そして、これからこの町に生まれてくる子供たちのために。皆さん一緒に動き出しましょう。私は周南市のリーダーとして、将来にわたって誰もがこの町に生まれてよかった。この町に住み続けたい。この町でやりたいことを実現したい。と心から思えるふるさと周南の実現に向け、皆様と共に全力で取り組んでまいります。議員をはじめ市民の皆様のご理解、ご協力を重ねてお願い申し上げます。平成28年2月24日、周南市長、木村健一郎。